罪の告白と証明を求める祈りを捧げます。慈しみ深い主なる神様、まことにいろいろな意味で厳しい夏の生活の最中ですが、私どもはあなたご自身の目の瞳のように、私どもをお愛しくださる憐れみによって、こうして礼拝堂にともともに集まり、あるいはそれぞれの主の目配せの場で礼拝を捧げられる幸いをいただき、心から感謝です。私どもは罪を積み重ねてきた、ひどい的外れなものでございます。お許しくださいけれども、あなたはこのような私どもを受け入れ、深い愛を持って顧み、私どもをお支えくださいます。今日もそのご慈愛に信頼して、思い語り行動することができますように。悔い改めの道を逸脱することがないように、私どもは今御言葉を待ち望んでいます。どうぞそれぞれの心の部屋に聖霊の光を灯してください。聖書を開いて読むことを通し、主なる神様の語りかけに親しく預かることができますように。そして生きて働く御言葉を足元の灯火として歩む、そのありようを整えることができるようにお導きください。主にある諸教会の皆さんの祈りの道にも、また隣人の皆さんにも、主の微笑みかけが豊かに届く主日でありますように、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書朗読、はじめに旧約聖書からヨエル書第2章21節から24節まで、新共同訳聖書の1424ページ、旧約聖書1424ページです。旧約聖書1424ページ、ヨエル書第2章21節から24節まで朗読します。大地よ恐れるな、喜び踊れ、主は偉大な御業を成し遂げられた。野の獣よ恐れるな、荒れ野の草地は緑となり、木は実を結び、 イチジクとブドウは豊かな実りをもたらす。シオンの子らよ、あなたたちの神なる主によって喜び踊れ。主はあなたたちを救うために秋の雨を与えて豊かに降らせてくださる。元のように秋の雨と春の雨をお与えになる。麦打ち場は穀物に満ち、絞り場は新しい酒と油にあふれる。続いて今日の説教の主なテキストである新約聖書のマルコによる福音書11章12節から14節までを朗読します。新約聖書の84ページ。マルコによる福音書11章12節から14節まで朗読します。翌日一行がベタニアを出るとき、イエスは空腹を覚えられた。そこで葉の茂ったイチジクの木を遠くから見て、実がなってはいないかと近寄られたが、葉のほかは何もなかった。イチジクの季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって、今からのちいつまでもお前から実を食べるものがないようにと言われた。弟子たちはこれを聞いていた。先週の主日礼拝の前、幼い友、小学校1年生ですか、幼い友であるレイ君がおはようと私に声をかけてくれました。彼は真新しい DeNA ベイスターズの青いマスクをつけていました。今日もつけてますね。プロ野球ファンの私たちは野球の話題で、楽しいひとときを持ったんですが、その終わり際、思いがけずレイ君が来週は説教と問いかけたんですね。あ、そうだねと応じると、彼は楽しみと言ったのです。ありがとうと答えた私ですが、幼いレイ君に楽しみにされた説教ってどうしたらいいんだろう。これは相当なプレッシャーになりました。今日は生まれて初めてマスクを装着しての説教にもなりました。これ75年の生涯で初めての体験です。どうか憐れみ深い主の助け導きをいただけますように。もう相当前になりますが、 NHK のテレビで坂の上の雲というドラマを見ました。これ柴良太郎原作の ドラマですね、坂の上の雲。正岡子規が柿をかじりながら旅をしているところがありました。そしてその場面で、柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺という、あの有名な句が朗読されたのです。これはですね、私にとっては忘れがたい一句でした。まあ、ここに礼拝をしていらっしゃる皆さんも、柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺っていう句はご存知かなと、有名な句ですが、これが私にとっては忘れがたい一句でした。これ国語の、高校の国語の教科書に載っていたんですね。私どもに国語を指導してくださった先生は、 NHK のラジオでお話をするような優秀な先生だったんですけれども、その尊敬していた T 先生がね、この国語の正岡子規のこの俳句の学びの時に、正岡子規は柿が好きだったんですねって解説してくれたんです。柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺、正岡子規は柿が好きだったんですね。これは私にはインパクトのある教えでした。へえ、そうなんだ。それが鑑賞という、文学の鑑賞という事柄との出会いでした。柿は私も大好きな果物ですが、その学名はディオスピロス柿です。ディオスピロスというのは神の食べ物という意味なんですね。柿は神様の食べ物。じゃあナザレのイエスは柿をお召し上がりになったことがあるのでしょうか。私は多分柿はないんだろうなと、ね、思うんですが、でも私どもの国で唐柿とか唐柿とか、あるいは南蛮柿と呼ばれてきた果物ならお食べになったことがあります。それはイチジクなんですね。イチジクは場所によっては南蛮柿とか唐柿とか唐柿と、そういうふうに呼ばれてきた果物なんです。ヘブライ語ではテーナ、ギリシャ語ではスコンです。イチジクはイエス様がお好きな果物だったのです。私どもの救い主イエス様はかつてエルサレムへ向かうためベタニアを出るとき、イチジクの実を探されたことがあったんですね。イエス様はそのとき空腹を覚えられたのだそうです。けれどもイエス様が近寄ってみたイチジクの木は葉が茂っているだけで、葉のほかは何もなかったのでした。このイチジクの木を遠くから見てっていうこのところは、英訳聖書では Seeing in the distance a fig tree。 ディスタンスがあるんですよ、これ。 ソーシャルディスタンスが呼びかけられていますけどね、距離を保ちましょうっていうあの意味でしょ。ここに遠くからっていう、これが英語の聖書ではディスタンスなんですよ。これはイエス様ソーシャルディスタンスを取られたんじゃなくて、キリストのディスタンスですね。ソーシャルディスタンスじゃなくてキリストのディスタンス。でもイエス様が近寄ってみたイチジクの木は葉が茂っているだけで葉のほかは何もなかった。それはイチジクの季節ではなかったからであると説明されています。皆さん、この説明はちょっと注意をして受け取る必要がありますよ。なぜならイエス様がイチジクの実を見つけようとした行為はこれ的外れになってしまうからです。イチジクの季節じゃないのにイエス様はなんでイチジクの木に実を探されたんですか。これ的外れでしょう。さらにイエス様がイチジクの木を呪ったというんですが、それは理不尽で、呪われた木は気の毒だということにならないでしょうか。ですからイチジクの季節ではなかったっていうこの言葉はちょっと立ち止まって受け取る必要がありますね。キリスト新聞社から新聖書大辞典っていう、まあ、このくらいの大きい本で、まあ、こんなに厚い、キリスト新聖書大辞典っていうのがあるんですけど、それで調べてみますと、普通イチジクは年に2回結実する。それは6月と8、9月に成熟すると解説されています。当然ユダヤの国のイチジクのことをこういうふうに解説しているんです。でもこれ私どもの国と似てますね。今あの普通の家のお庭にもイチジクの木があったりしますけども、あの青い実が今ついてますね。中にはもうパカッとこう口を開けるんじゃないかなっていうのをちらほら見えます。ちょっと似てますよね。イチジクは普通年に2回結実する。6月と8、9月に成熟する。その他にも早春3月小枝の先端に小さな緑色のコブを生ずると解説されています。これはヨハネの黙示録、新約聖書の一番最後のヨハネの黙示録6章13節でイチジクの青い実と呼ばれているものが、もう早春3月小枝の先端に小さな緑色のコブを生ずる、この実のことなんですね。でもこのイチジクの青い実っていうのは大部分風の吹くたびに落ちてしまう。けれどもこの未熟の実を農民は拾って食べ、また市場に出すことさえある。おお、そういうことがあるんですね。そこで新聖書大辞典は次のように語っていました。マルコ11章13節のイチジクの季節でなかったからであるは、イチジクの一般的成熟の季節でなかったと解することもでき、 その場合4月頃にあたる杉越の祭りには樹上に青い実を求めることができたはずであると。いかがですか。イエス様はやっぱり的外れじゃなかったんですね。イエス様があのイチジクの木に向かって、今からのちいつまでもお前から実を食べるものがないようにと言われたのは、それなりの理由があったのです。そして私どもは14節の終わりの弟子たちはこれを聞いていたというこの事実に注目することが大切です。キリストはイチジクの木に向かって語りかけたんですが、お弟子たちにも大事なことを語りかけたんですね。旧約聖書の御箇所7章1節以下に民の腐敗という込み出しのついた予言が記されています。そこをちょっとお読みしますので聞いてください。悲しいかな、私は夏の果物を集める者のように、ぶどうの残りを摘む者のようになった。もはや食べられるぶどうの実はなく、私の好む初なりのイチジクもない。主の慈しみに生きる者はこの国から滅び、人々の中に正しい者はいなくなった。皆さん、預言者ミカは主ヤーウェの主なる神様の慈しみに生きる正しいものを、主なる神の好む初なりのイチジクと呼びました。でもそういう果実を探しても見出すことはできないと語ったのです。そして神様の審判が下ると神の民に警告したのです。私どもの救い主イエス様は、あのイチジクの木に実を探した後、エルサレムの神殿を訪れました。今日の朗読した聖書箇所の次に、神殿から商人を追い出すという込み出しがついた聖書箇所はあるでしょう。イエス様はイチジクの木を呪った後、この神殿に行ったんですよね。で、その神殿のありように怒りを表されて、いわゆる見や清めをしました。そうです、葉のほかは何もなかったイチジクの木は、エルサレムの神殿が抱えていた現実、また当時の神の民の信仰生活の荒廃を象徴するものだったのです。イエス様が探されたのは初なりのイチジクではなく、そういういいものじゃなくて、小さな青い実でした。けれども当時の神の民の信仰共同体からは、そういうものさえ見出すことができない、ああ悲惨な状態だったのです。ですからイエス様はお弟子たちに、そういう祈りの課題に使える、神の好む初なりのイチジクのような実の一つ一つになっていきなさいと語りかけたのではないでしょうか。いつも終日礼拝の後に分かち合っていた 昼食、お昼ご飯にドライカレーが出たことがあります。それは研修中の新学生が自分から志願して土曜日の夜遅くまで準備をしたものでした。20人から30人食事をして帰りました。ですからたくさんの玉ねぎを刻みました。そんなにたくさんの食事のための玉ねぎを刻むと、これ涙を流しながらの奉仕になりました。そのような教会の皆さんへの祈りは報われたのでしょうか。旧約聖書の詩編には、涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れると、そういうふうにあるんですが、イチジクがお好きな神様は涙をもって多くのイチジクの木を植え育ててきたのです。一人子イエス様を十字架の死へ差し出すほどの犠牲もそのために払われました。そしてそういうイチジクの木の一本一本が皆さんなのです。今礼拝を共にしている皆さんは、空腹を覚えて近寄ってこられるキリストにせめて青い実でも差し出したいと願っていらっしゃいますか。あの神学生が教会の仲間の空腹のために奉仕をしたように、皆さんはキリストの空腹のために奉仕をしたいと思ってくださいますか。私どもはイチジクの木を呪うキリストの深い悲しみというものを少しは理解できるお互いでありたいと思います。三好達治の詩に灯火というのがあります。灯火、明かりの下ですね。この灯火という詩は秋の旅の宿で生まれた詩です。書は一巻延命集、歌は一家百目書き、客車の夜半の生物を馬追いの来て巡るかな、こういう詩です。書は一巻延命集、歌は一家百目書き、客車の夜半の生物を馬追いの来て巡るかな。詩人三好達治が泊まった旅館の部屋には、卓上に当延命の詩集一冊と大きな赤い百目書きが一つ置かれているだけでした。百目書きって大きな書きなんですよ。当延命の詩集一冊と赤い百目書きが一つ卓上に置かれているだけだった。このどこか寂しい真夜中の部屋の明かりの下にスイッチョと鳴くあの緑色の馬追いが歩いていたのです。そして詩人の心は動き、灯火という詩が、歌が生まれました。芥川龍之介はキリストを詩人と言い表しました。キリストはジャーナリストである。彼のジャーナリズムはいつも 一軸のように甘みを持っていると書いたのも芥川でした。聖書の中では預言者イザヤが主こそ私の力、私の歌と言い表しました。主こそ私の歌、聖書が私どもに証言する神様は詩人のような心を持っているということは、これ疑う余地がありません。だってそうでしょう、旧約聖書に150編からなる詩編っていうのがあり、他にも多くの詩文が存在していること、これは視覚的にも目で見ても容易に把握できますね。先ほど朗読されたヨエル書も散文じゃなくて詩文でしたでしょ。私どもの聖書を通して出会った神様は詩人のような心を持っている、これは疑う余地がない。そこで私には思い至ることがありました。延命集一巻と百目書き一個があり、そこにスイッチョがやってきて歩き回れば、もうそれで詩人の感性は働き、歌が生まれたのでした。それなら書物の中の書物である聖書一冊と悔い改めの実が一つある部屋で、あなたが何かを思い巡らしている出来事、そういう光景を神様がご覧になるなら、また一つ神様に歌が生まれるというようなことを考えることはできないのでしょうか。新約聖書のヘブライ人への手紙13章15節には、イエスを通して賛美の生贄、すなわち皆をたたえる唇の実を絶えず神に捧げましょうと呼びかけられています。この唇の実っていうのは英語の聖書ではザ・フルーツ・オブ・リップス、唇のフルーツ、唇の果実です。イエスを通して賛美の生贄、すなわち皆をたたえる唇の実を絶えず神に捧げましょうと聖書は呼びかけている。ステイホーム、そう呼びかけられる新型コロナウイルスの感染症が蔓延する時代ですが、私どもは部屋の明かりの下で大いに聖書を読もうではありませんか。今は遠くに出かけて自然を楽しんだりすることもなかなか難しいです。湘南ナンバー、あるいは相模ナンバーで、ね、長野の方に行ったりするとちょっと冷たい視線に触れなきゃならないかもしれない。ステイホーム呼びかけられています。だったら私どもは私どもの部屋の明かりの下で大いに聖書を読もうではありませんか。祈りつつ聖書を読む、その祈りには悔い改めや神様への賛美の果実がある。アウグスティヌスやカルバン、そしてルターやウェスレーも聖書に生きて悔い改めや 賛美という唇の実を結んだのです。そしてそういう灯火をご覧になるなら、神の民にたくさんの死を与えてきた神様のお心は感動なさるのではないでしょうか。傲慢な思いからではなく、謙遜にそういう神様の憐れみ深いお心を信頼していきたいと思うのです。聖書一冊が開かれ、そこに唇の果実がある。そして聖書を読むあなたの心は何かを思い巡らす。まさにあの三好達治が泊まった宿の部屋のようです。こういう部屋を私のような凡人が見てもあんな風には展開しないですけど、皆さんがそういうふうにしているところをご覧になる慈しみ深い全能の死を愛する神様は、わあよくやってるな、ご覧になってくださるんじゃないでしょうか。そして微笑みとともに祝福してくださるんではないでしょうか。どうかこの年、私どもの教会において荒れ野の草地は緑となり、木は実を結び、イチジクとブドウは豊かな実をもたらす、豊かな実りをもたらす、こういうヨエルの予言のような出来事がたくさん起こりますように。キリストイエス様はイチジクがお好きです。そして小さな実だって拾い上げ食べてくださいます。まず唇の果実を結ぶことから始めましょう。そしてそれを絶やさない健闘を私は皆さんに期待します。お祈りしましょう。慈しみ深い神様、ちょうど私どもの国もイチジクが青い実をつけ、もうそろそろ甘く熟そうとしています。そういう中で私どもはイエス様が近寄ってご覧になったイチジクのキノコと通して私どもの信仰生活に大切な語りかけをいただきました。今まで誰も体験したことがないような未曾有の試練の時代が世界に臨んでいます。そしてステイホームと呼びかけられています。嫌だなと思う気持ちもありますが、これを良い機会と捉えて、それぞれの部屋で聖書を開き、唇の果実を結び、イエス様から応援でいただくような、そして祝福していただけるような生活を持つことができますように。またイエス様が世界の人たちを愛し、愛すればこその空腹を覚えていらっしゃることです。そのイエス様の空腹に 風で落ちてしまうような実も拾い上げ食べてくださるイエス様の憐れみに信頼して、イエス様の空腹にお仕えするみんなにしてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。